2. 委員会審査レポート3ページから7ページ。常任委員会。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。総務常任委員会。令和8年4月1日より、各種証明書等の発行手数料が引き上げ、議案4件をいずれも可決しました。所管事務について3件の報告を受けました。議案、手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定。令和6年に決定した使用料手数料の見直しに関する基本方針に基づき、手数料の見直しを行います。住民票、印鑑登録証明書、納税証明書などでは、交付手数料を300円から400円に引き上げ、他の手数料も含めた平均改定率は約 122% となり、全体で約6500万円の増収を見込んでいます。この改正は令和8年4月1日より施行します。主な質疑。問い。使用料と手数料は一体的に見直すとしていたが、手数料のみの見直しとした理由は。答え。使用料はこれまでの経過を鑑み、施設使用料を減額や免除する基準の統一など、いくつか課題を残しているため見送った。市民や事業者の負担に可能な限り配慮するとともに、受益と負担の公平性の確保等を着実に進めることも重要な観点であるため、総合的に勘案して手数料のみの見直しとした。令和7年度一般会計補正予算。令和6年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積み立てるための経費として10億257万9千円。食材価格が高騰する中、栄養バランスや量を保った学校給食を提供するための経費として2439万1000円を増額するなど、補正後の総額は695億2454万9000円となります。また、遠山中学校体育館長寿命化改修工事実施設計委託料などについて、令和7年度中の完了が見込めないため、繰越免許費中1、を設定します。中1、繰越免許費。何らかの事情で、年度内に支出を終わらない見込みの経費について、翌年度に繰越して使用することができるもの。中終わり。主な質疑。問い。遠山中学校体育館長寿命化改修工事実施設計委託について、繰越免許費を設定する理由は、答え、入札不調が2度あり、年度内の完了が見込めなくなったため、改めて発注することに伴い、繰越免許費を設定する。委託料の予定額は、複数の設計事務所からの見積もりを参考に設定するとともに、発注が集中する時期を外すことで、入札不調となった原因である機械設備の協力事業者の確保が可能になると考えている。教育民生常任委員会。部活動の地域展開が新たな段階に。議案2件をいずれも可決しました。所管事務について3件の報告を受けました。議案。障害者福祉手当支給条例及び子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、障害福祉サービスとして新たに就労選択支援が創設され、障害者が就労を希望する場合、就労に関する適性や能力を評価することなどの規定が追加されたため、関係する条例を改正します。主な質疑。問い。この改正により、支援体制を変更する事業所はあるのか。答え。2事業所が就労選択支援のサービスを開始すると聞いている。所管事務調査。第3期部活動地域移行モデル事業。部活動の地域展開は、第2期モデル事業が令和7年8月末で終了したため、9月から実施される新人選終了後より、市内を4拠点に分け、それぞれの拠点に複数の地域クラブが活動する、第3期モデル事業を実施します。第3期モデル事業は、クラブ編成と地域クラブでの大会参加について変更し、クラブ編成では、1クラブあたりの登録人数が、種目ごとに想定した人数を上回った場合は、複数のクラブに分け、適正な数で実施します。1クラブあたりの登録人数が想定を下回った場合は、拠点を越えて複数のクラブを統合し、調整を行います。しかし、基本的には4拠点を原則としており、適正な参加生徒数に調整するための限定的な措置とします。また、地域クラブでの大会参加について、令和7年度より、地域クラブとしての大会参加には、水泳、剣道以外の種目は、日本スポーツ協会公認資格が必要と明記されたため、生徒が大会に参加できないという不利益が生じないよう、当面の間、小中学校体育連盟が主催する大会は、原則、部活動として参加します。今後、休日の練習は地域クラブで実施し、総合体育大会等は部活動として参加する一方で、地域クラブとして参加できる大会には、地域クラブとして参加することを考えています。経済環境常任委員会。不法投棄の通報が LINE で簡単に。議案1件を可決しました。所管事務について1件の報告を受けました。議案。私有財産の取得、リーチローダ。リサイクルプラザ、粗大ゴミ処理棟において、プラットフォームでの廃棄物の運搬や、ストックヤードでの積み込みに使用しているリーチローダについて、経年劣化による故障等により、修繕に多くの時間と費用を要しているため、新規車両に交換します。主な質疑。問い、メーカーが示している耐用年数は10年だが、現在のリーチローダは何年使用したのか。答え、現在使用しているリーチローダは平成5年に配置したもので32年使用している。所管事務調査。成田市公式 LINE 不法投棄等通報機能の導入。本市の不法投棄等の通報発見件数は令和4年度が345件、令和5年度は320件、令和6年度は278件であり、減少傾向で推移しているものの、不法投棄等の問題は依然として後を絶ちません。このような状況を受け、市民が円滑に通報を行えるよう、令和7年9月1日より、成田市公式 LINE による不法投棄等通報の運用を開始しました。LINE による通報は、 スマートフォンから24時間いつでも通報でき、位置情報の送信や不法投棄物の写真を添付することで、従来の電話での通報と比べて現場の状況をより簡単に詳しく伝えることができます。不法投棄は人目につきにくい道路沿いや山林などに多く発生していることから、電話による通報では投棄場所の聞き取りに時間を要していましたが、LINE 通報により位置情報が受け取れることから、スムーズな現場確認が可能になると考えています。不法投棄をなくすには、市民一人一人が不法投棄をしない、させない、許さないという意識が大切であることから、今後も市民に協力をいただきながら対策に取り組み、LINE 通報の導入により、より一層市民の意識が高まることを期待しているとのことでした。建設水道常任委員会。下水道事業の安定的な経営に向け、審議会を設置。議案3件をいずれも可決しました。議案、水道事業給水条例等の一部改正。市町村の区域内の給水装置や排水設備の工事は、当該市町村長等が指定した事業者が工事を行う制度とされていますが、令和6年1月に発生した能登半島地震では、指定工事事業者の確保が困難な状況となり、家庭で水が使用できない状況が長期化しました。こうした事態を踏まえ、国は給水装置工事及び排水設備工事に関する通知を発出し、災害等の場合で指定工事事業者の確保が困難と判断したときは、他の市町村長等が指定した事業者による工事を可能としました。本市においても、災害その他非常の場合において、他の市町村長等が指定した事業者による宅内配管工事の実施を可能とします。下水道事業運営審議会設置条例の制定。下水道の使用料は、平成12年度に 20% の値上げ改定を行い、据え置いていますが、令和7年3月に改定した公共下水道事業経営戦略では、物価上昇に伴う経費の増加や、老朽化による更新工事に要する経費の増加が見込まれ、経営状況が厳しくなると予想しています。このような状況を受け、今後の使用料の見直しも含めた下水道事業の運営について審議するにあたり、公平性、透明性を確保するため、下水道事業運営審議会を設置します。審議会の委員構成は、水道事業運営審議会を参考としており、指揮権を有する者を2名以内、商工業者の代表や大口需要者などを想定した各種団体や事業所の代表者2名以内のほか、公募による受益者の代表3名以内を予定しています。主な質疑、問い、このタイミングで審議会を設置することとした理由は、答え、令和元年度に公営企業会計に移行し、一定期間経過したことから、経営や資産状況をより正確に把握できるようになった。社会情勢の変化等に伴う経営環境の変化を踏まえ、下水道事業について様々な意見をいただき、審議をしていくことが必要となっていることから、審議会を設置するものである。
特別委員会。空港対策特別委員会。空港会社による航空機騒音 健康影響調査の実施。報告、令和6年8月に発生した航空事故の調査結果。令和6年8月13日に発生したアトラス航空貨物機による航空事故について、令和7年7月31日に運輸安全委員会が航空事故調査報告書を公表しました。事故の原因は、地上滑走中に主客のタイヤが損傷し、ホイールが剥き出しのまま離陸滑走を続けたことにより、ホイールの破片が機体構造部等を損傷させたことや、損傷したタイヤの破片が隣接するタイヤを傷つけた可能性が指摘されています。最初のタイヤが損傷した原因は特定できていませんが、タイヤ圧が減少していたことが原因であった可能性があると指摘されており、再発防止策として、タイヤ圧の管理の徹底、タイヤ等の点検処置に関する基準の厳格化、明確化、胴体下部のタイヤは常に新品タイヤを使用するとのことでした。航空局では、ボーイング747系列型機を運航する本邦航空会社や、同系列型機にて、我が国に乗り入れている外国航空会社に対し、本報告書が公表されたことを共有するとともに、タイヤ圧の低下傾向を適切に把握し、タイヤ交換や不具合探求につなげるよう要請したとのことでした。成田国際空港航空機騒音健康影響調査の実施。A 滑走路の発着時間変更による影響調査や、令和2年に拡大した騒音対策区域の現況把握を目的として、令和7年10月1日からアンケート調査に加えて、客観的手法を用いた睡眠調査を実施する予定とのことでした。アンケート調査は過去とほぼ同様の内容で、本市のほか六市町の中から走防法第一種区域や隣接区域等の20歳以上80歳未満の男女から無作為に抽出した約7000名を対象に実施します。また睡眠調査は自宅において10日間帯同計や心電計により睡眠時の状態を計測することに加え、屋内外の騒音も計測し、その関連を調査するものであり、対象者はアンケート調査の回答者の中から募集し、令和7年12月から令和8年2月の間に実施するとのことでした。今回の調査結果は、成田国際空港航空機騒音健康影響調査委員会において、これまでの調査結果を含め、総合的に分析した上で公表を予定しています。主な質疑。問い。睡眠調査は希望者の中から条件に合致するものを抽出するとのことだが、その詳細は。答え。睡眠調査の対象は、アンケート調査の回答者のうち希望するものとするが、睡眠薬の服用者等は対象から外すことを考えており、対象人数はその中から抽出した32名程度を予定している。
決算特別委員会。令和6年度決算関係休議案を可決認定。9月定例会では、令和6年度決算関係休議案を審査するための決算特別委員会が9月2日に設置され、16日から18日の3日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り可決認定しました。委員長、市山隆、副委員長、中島圭介。審査の流れ。9月5日本会議、決算特別委員会へ議案を付託。9月16日から18日決算特別委員会、議案の説明、質疑、討論採決、可決認定。9月25日 本会議、委員長報告、討論採決、可決認定。主な質疑、抜粋して読みます。歳入、法人市民税が減少。問い、法人市民税について、一部の企業の納税額が減少したため、予算額に対し、決算額が減額となったとのことだが、全体的な傾向は。答え、納税額は一部の高額納税企業において減額となったが、その他の企業においては幅広く増額となっており、今後もコロナ禍前の水準に向けて順調に回復していくものと考えている。総務費、DX 推進による効果。問い、電子自治体推進事業について、RPA 中2や AIOCR 中3の導入により、どの程度処理時間の削減につながったのか。中2、RPA、ソフトウェアロボットを使用して、人間がパソコンで行っていた定型的で反復的な作業を自動化する技術。中3、AIOCR。AI 技術、特にディープラーニングを活用して、画像から文字を高精度で認識抽出する技術。中終わり。答え、会計年度任用職員の給与データの作成や補助金の振込データの作成など5業務で導入しており、4割から9割程度の業務時間を削減することができた。教育費、成田市産食材の使用率。問い、学校給食事業について、使用した主要食材の地産地消の割合は。答え、米はすべて成田市産を使用しており、野菜類のうち、使用量の多い人参の成田市産または千葉県産の使用率の合計は 69.6% である。後期高齢者医療、保険料の引き上げによる影響。問い、令和6年度に行った保険料の引き上げによる影響額は。答え、現年度分の保険料の調停額は約1億9718万円の増額となり、一人当たり年間7743円の増額となっている。保険料の低い負担割合が2割のモデルケースでは、単身者世帯で収入が公的年金のみで200万円の場合、年間で600円の増額となっている。水道事業、物価高騰などによる影響。問い、純損失額についてどのように評価しているのか。答え、給水人口の増加や企業活動の活性化による給水収益の増加、国の激変緩和対策による電気量の減少などにより、当初の見込みより損失額は縮減している。今後の経営健全化に向け、若干ではあるが状況が上向いたものと考えている。令和6年度決算額の表と一般会計の内訳の円グラフがありますが、省略します。委員会審査レポート、終わり。